エクストリーム知的体験、ラジオ組み体操です。どうも、OK です。
はい、ユージです。
さてさて。
はい。
一雨ごとに春めいてきてほしい昨今でございますけれども。
はい。
最近いかがお過ごしですか？
よく見る、てかまあ、私も見たんですけど、プリンに、契約農家の卵で、こだわりのプリンみたいな書いてある、よくあるじゃないですか。
はい、オーガニック的な。
契約農家が美味しいとは限らないよね、という疑問が、どうしても拭えない。
ああ。そうね。
拭えないんですよ。
契約してるやつがまともかどうかってのは別の話ですもんね。
むしろ、もうこの人はね、あんまり美味しいの作れないから、私が長期契約をしてあげないとダメなのよっていう。
そんな紐みたいな。
そういう、なんかこう、なんだろうな。人情派みたいな。
そうね。人助けだと思って、卵を買ってあげている。
あ、そうそう。
うん。
品質にばらつきがあってしょうがないのよ、と。とかもしれない、
ね。昔世話になったからとかね。
というか、あとさ、契約がないのに買わないよねって気もするよね。
ああ、まあまあ。
だいたい契約してんでしょ、農家と。
売買は契約ですよね。
なんか、売りに来たやつを買ってます、いつも、みたいな。
あ
そんなことないでしょうよ、と。工場を持ってたりしたら。
まあまあ、1対1でちゃんと顔付き合わせて契約してますよって話ですよね。問屋から買ってないっていうだけの話です。
ああ、信頼における契約問屋から買ってますの方がむしろいいんじゃないかっていう。
まあ、問屋はそもそもそういう働きですよね。
そうそう、ばらつきをさ、ね、なくすためにいる人たちなわけだからね。
品質を保証する。ちゃんと品質悪かったら生産者の人に文句を言ってくれる人ですよね。
ね、他のもので当てがってくれるわけでしょ？
その数が足んないとかそういう時にちゃんと補ってくれる。
なのでやはりそう考えると直接契約は危ないんじゃないかって。
本当に信頼できればありですよね。
ああ。
うん。だからその縁故関係とかで妙な契約をしていなければの話ですよね。
うん、これ製造会社と名前が一緒だよね、名字がみたいな、ね。
ああ、一族だっていう、言うこともあるかもしれないしね。
だなんかああいうね、前言いましたよね、手作りとかさ、
はい、
手作り弁当、手作りじゃない弁当はほぼないはずだって言いましたけど、
はい、
契約してない農家から買わないよねみたいなのもあるから、
そうですね。
なんかあのキーワードね。
もしかしたら問屋が経由して契約してる農家っていう可能性はなくはないですしね。
そりゃ、ね、そういうことです、これは意味はと。
誰が誰とと言ってませんよね。
まあ、契約、そうだよね。そうそう。まあ、問屋が丸投げしてね、みたいな。孫受けの孫受けみたいな、みたいな。ことだって契約農家ですよね。
そうですよね。そうだよ。
そういうキーワード多いなぁと。
ああ、そう、
ね。思っちゃうんだよね。
手作りだってね、最近食中毒連発してたりするじゃないですか。
いや、そう。だから、テコネハンバーグにどうしてもさ、ネガティブな印象しか持てないっていうね。
素手かどうかが問題だって。
そうそうそう。
うん。ゴム手袋経由で手コネですって言ってほしい。
そう。うん、もしくはだって、犬の手かもしれないし。人間と書いてないな、これ。
ああ、確かに。
猫の手はさすがにちょっと役に立たなかったんで、犬でやってます。
ああ、ちょっと借りては見たものの役に立たなかったんで、うん、ワンちゃんの方がここ掘れで結構いいミンチにしてくれるんですよっていう。
そうそうそう、そう。こっち、ここで、足踏みをするんだ。
ワン
デコネだよね。
そうですよね、
まあ。前足かもしれないけどっていう、
ね。ああ。どっちの足かはあんま問題じゃないなっていう気はするけどね。強いて言えば、まあ、後ろ足の方がおしっこに近いかなとは思うけども。
ああ、そうですよね。うん、
まあでもあれですよね。法律上の問題で曖昧な表現っていうのもあるじゃないですか。
お
ー。ね。あんまり断言しちゃいけないみたいなところもあるし。
そうなるとさ、うん、手作りかどうか、監査に来る人がいるんじゃない
ですか。あ、本当に手作りですか？
そうそうそうそう。なんですか、その機械はみたいな。
いや、これはベルトコンベアですよ、みたいな。それぐらい許してくださいよ。
ダメって、テコネ委員会が。テコネ委員会、手作り食品委員会みたいな。ブブーっていう。
そうね。ハンドメイドコミッションがね。
そう、そうそう。うん、いや、ほら、有機栽培とか結構、あれがうるさいから、基準がね。
あまあそうです。
ちょっと一緒です。
有機栽培だからうまいのかどうかってのもまた別の問題ですよね。
ああ、そうそうそう。だからまずいんですよ、言い訳としてっていう、ね。
ああ。 それももちろんある。
あるあるある。
どこにポリシー置くかの問題ですからね。
あ、そうなんですよね。だから全然手作りじゃない美味しいものが食べたい人もいっぱいいるわけでね。
いっぱいいますよ。ガンガン機械でこねてくださいっていう人もいっぱいいるわけですよね。
その方がうまいでしょうっていう、ね。
ああ。
だって、均一ですからっていう、
ね。そうね。そう、アベレージな出来を期待してる人ってのもいるわけですよ。
それはだってさ、ね、3日目のバイトの、だって作るわけだから、手作りは。
そうですね。新人もいる。
誰と言ってないからね。
当たり外れがあるだろうと。
そうそうそう、うん。どうにも気の乗らないこの中、高校生バイトの手作りです。あるわけ。お前、携帯を片手に持ってるだろう、
ね。ああ。
可能性もある。
よく言うよね。あの人が作るチャーハンはうまいみたいな。
ああ、そうだからね。
ね、人によるわけじゃないですか。う
ん、それを考えると、全自動の方が、機械化された方が、安心はできるよね、
うんうん。そうだね。まあ、現代社会はそういうもんですよね。
でしょ？だから、究極の機械作り弁当とかのがいいよね。
ああ、100% 人の手が入ってませんっていう。
AI 搭載です。日々、ディープラーニングしてますからと。
ああ、そうね。まあ、経営者が目指すところはそこですよね。人件費ゼロ。
そう。いやー、うん、そこを目指してもいいんじゃないかな。
そうね。だから今多分初期投資はだいぶしてると思いますよ。
ね
え。よく聞くじゃないな、ロボットチャーハンとかさ。
あ、あるね。
ねえ。お蕎麦屋さんなんかでもロボット入ってるしね。
だから、まあ、ね、前言ったかもしれないけど、手作りにこだわるならロボットの手にこだわるべきだよね。
ああ、そうね。ロボットハンドの方に。
手の形にさえすりゃいいんだろう、手作りはと。確かにそうですと。
ああ。まあ、用途によるからね。まあ、人の手の形が一番汎用性が高いとは思うものの。それロボットに足が必要かどうか問題と同じですよ。
確かに、進化してくれば、手で混ぜるときに、こう、なんだろう。なんて言うんでしたっけ、かき混ぜる、ありますよね。なんか、料理でかき混ぜるときに使うような、ペラペラした、
ああ、スパチュラーと。
あ、スパチュラー、そうそう。はい、だああいう手になってくるわけじゃないですか、熟練者は。
ああ、人の手が。
なので、それを再現したロボですだったら。
あ、まあ、
いいよね。
代々餃子屋の家系とかがそうなっていくんだろうね。
水かきみたいなのができてくるわけ、ね。どう考えてる？
カッパ方面じゃないっていうのがすごいよね。水泳選手とかから生まれるんじゃないんだっていう。
手こねで、
手こねで生まれていく、うんうん。まあ、機能的にそれが優れている、それが一番時間がかからないっていうことになれば、うん、そういう後輩をしていけばそうなるんじゃないですか？
ねえ、だからさ。うん、まあ、今後ロボが作るね。まあ、そうなると、一家に一台になる可能性もあるしね。
ああ、そうだね。現に、だって、電気調理器が流行ってるじゃないですか。
そう、だから、要は、ロボが一家にいれば、みんなレシピとかは共有されるわけだから、ね、おうおう、みんな同じことできますと。
ああ、そうです。だから、ホットクックとかに AI が搭載されて、ネットに繋がったりすると、だいぶ楽になるんじゃないですか。
ああ、誰かの、なんか、変わったレシピみたいなのが共有されるわけだ。
そうですね。
こんな使い方があったのか、みたいな。
そうそう。
それいいじゃん。ね。
通り一辺倒に角煮しか作んないみたいなマンネリからは脱却できます
よ。いやー、ほとんどの人はそれ作ってると思うよ、やっぱあれは。
そうだろうね。
結局煮込み料理だろうっていう。
でも最近のやつはさ、中で混ぜてくれるから、まあ極端な話、チャーハンとかもできるんじゃないかって話です。
やってみたいんだよね。
ね。
本当に美味しいのか。そのうち足がついた、ホットロボみたいなのが出てくるわけだよね。
まずルンバと合体だよね。
そうそう、うん。家政婦ロボだろ、それは。
そうそうそうそう。足がルンバで、頭が猫でっていう形になるじゃないですか。うん。で、胴体のところにホットクックが導入されている。
そうそうそう、そ
う、
う
ん。
いいじゃん。だって、それでネットに繋がっているから、ネットスーパーに注文するとドローンで届けに来るっていうね。
ああ、そうね。そうだ、うん。人は食うだけってことになる。
そうなりますよね。
ねえ。そこまでその 100%、
うん、
その車で言うとこの自動運転レベル5みたいなものまではちょっと遠いかもしれないけど、
うん、
そこそこ近いものは将来的にできるんじゃないですか。
でも車よりさ、安全性をあんま考慮しなくていいからさ、
あ、
まだいいんじゃないの。
ああ、そうね。
火事とかはあるかもしれないけど。なぜお前は天ぷら油をそんなところに置くんだみたいな。
あまあまあ、それはね。
言ってることがよくわかりませんみたいな。
温度センサーが壊れたらそうなりますよね。うん。天ぷら油を火にかけて一泊二日の旅に出る可能性もなくはないわけですもんね。
ああ、それを予言してたのか、電気グループは。
ああ、そう、ね。まさか機械文明の話だったとは。
知らなかった。
ただうっかりしたバカの話じゃないんだっていうね。
深いなーっていう。
ええー。 だから、あれですよね。ロボットお手伝いさんとかよりも前にそういうのが、まあ、ちょっとずつ具体的になっていくんでしょうね。
まあね。
うん。
まあ、そうなるとでもあれだよね。バレンタインデーの手作りチョコも怪しいもんだよね。
ああ、ホットクック製じゃないかっていう。
怪しいぞ、これはってなっちゃう。
そうだよね。だって、あんな温度管理ができて混ぜられるんだったら、テンパリングなんかお手の物じゃないかって。
うん。
ね
え。ねえ、だって。どう考えてもこのチョコペンみたいなやつがうますぎるっていう。
なんでこんな均一なんだっていう。
そう。手作り感ゼロじゃないか。
ああ。そうね。まあ現実問題ね。家政婦さんの仕事をみんなバラバラにしていくと、ちょこちょこ機械化はもう済んでますからね。
何ができないっていうと、あんまない。だって家政婦は見たもんだって、監視カメラがついてる
から、ね。ああ、そうだね。
まあ、秘密にはできないかもしれない。
そうだ、ね。黙っといてくれってはなかなかできないかもしれない。
それできないかもしれない。
うん。ご主人に告げ口に行っちゃうからね、確実にね。うん。まあ、できないのはあれですよね。野菜を袋から出したりするところですよね。
あ、細かい手作業か。
結局そういうところが人間が奴隷的な働きをすることになる。
袋から出す係の人がいるっていう。そうそう。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。では早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。匿名希望さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月27日、FNN、中国、大谷翔平を商標登録。中国の企業が大谷翔平という名称を商標登録しているということです。その企業に話を聞くと、野球選手ですか？それはよく知らないです。偶然かもしれませんね。偶然。などと、偶然の一致であることを主張しています。中国の商標申請サイトを見ると、大谷翔平という漢字4文字の申請が少なくとも2件確認できました。申請の時期は2件とも2023年の12月です。1件は福建省にある企業で、 T シャツやベビー服、帽子、靴下などのアパレル分野で商標登録されていました。この企業は大谷翔平が野球選手の名前であることは知らなかったとした上で、もともと私が自分で作ったブランド名が大谷です。その後に自分で2文字を適当につけたんです。多分どこかで翔平という文字が見えてつけたのかもしれません。と回答しました。もともと大谷というブランド名で商標を持っていて、それに2文字を付け足した結果、偶然にも大谷選手の名前と一致したと主張しています。さらには、あなたたちがもし本当にこの商標が必要ならば、また私に連絡してください。私もこの商標を必ずしも使うわけではない。私のブランド名は実はどんな名前に変更してもいいですと続け、大谷翔平の商標が必要なら譲ってもいいと取引を提案してきました。商標をめぐってはこれまでに無印良品が中国に進出する際に先に無印良品を商標登録していた中国企業に提訴され、裁判で敗訴したこともあるということです。
いやー、個人名なんだけどね。
まあ名前に著作権はないみたいな話に近いのかね。
うーん、まあ、難しいね、これは確かにね。
ねえ。日本だと歴史的に使用実績があるみたいなことで覆ったりすることはあるんですよね。
ああ、そういうことか。
実態がないと逆に怪しまれるみたいなことはあるんですけど、中国はどうかなと。
登録したもん勝ちですよと。
ねえ、先に出したもん勝ち。
さぬきうどんとかもあるくらいだから。
ああ、それもあったらしいですね。
だから大谷翔平のさぬきうどんみたいなこともできちゃう。
そうだね。それを売ってる無印良品っていうこともあるかもしれない。
もはや何の店だかわかりませんね。
そうだから中国進出しそうな企業みたいなのをあらかじめ全部中国で取っておけば、それで商標ゴロができるっていうことですよね。今ならビッグモーターとか取っておいた方がいいんじゃないですか。伊藤忠が買うらしいですしっていう。
まあ、これだ。まあ、大谷翔平もそうなると、もうしょうがないので、
はい、
間にやっぱ星をつけるとかしかしない。
ああ、大谷星翔平方式っていう。
うん、うん、うん。
そうね。だから、中国で活動するときはその名前になりますっていうことで。うん。漢字4文字だけだと価値がないことにしていけばいいんじゃないか。
そうだね、うん。
読めない名前にしたりね。 旧大谷翔平ってことにして、うん、今このシンボルマークでやってますみたいなことにするか。
うん、いやー、プリンスも死んじゃったことだしね、そのやった方がいいかもしれない。
そのやり方はもう特許切れてるって話でね。
確かに、うん。でも、そんなに珍しい名前でもないじゃないからね、日本ではね。
そうだね。バラバラで考えると結構ありがちだなってことはあるよね。
そう、だから、まあ、迷惑しちゃってる人もいるわけで。
うん、はい。同姓同名でっていうことで。
ああ、そうそう、福山さんと一緒でね。
そうそうそう。木村拓哉とか野球選手もいたしね。
ああ、そうそう。そうそうそうそう。まあだからちょっとね、中国にどうなんだろうね。自分の名前を商標登録しておく人ってあんまいないと思うからね。
ああ、そうですね。こんな自己主張の激しい人はそんなにいないね。
すごい自意識過剰だなって思われちゃうからね。
ああ、ハワイのタレのおっさんですよね。
ああ、そっか。うん。それ吉田ソースってこと？違う。自分の名前は確かに入ってる。
ね。
うん、ちょっとやりすぎじゃないかなっていう気はしますけどね。
私が気になってるのは日本でそろそろ小谷翔平みたいなモノマネ芸人が出てこないのかっていう。
ああ、どうモノマネするかわかんないけど、まあ、顔マネだろうね。顔
が似てる方かね。うん。出てきてほしいなと思ってるんですけど。それが有名になったところで中国で商標登録されたら面白いなっていう。2月27日、沖縄タイムス。窃盗容疑で住職の男を再逮捕。
うん、
電動のこぎり3点、販売価格計 44,500円相当を万引きしたとして、沖縄県警豊見城署は26日、那覇市の住職の容疑者60歳を再逮捕しました。
うん、
1月にも電動工具のグラインダー2点の窃盗容疑で逮捕、起訴されています。調べに対し、覚えていないと容疑を否認しているということです。
うん、
17日に再び来店した際に従業員が気づき、犯人が現場に来ていますと警察に通報。同様の手口でグラインダー2点を店外に持ち去ったところを警察官が現行犯逮捕しました。最初の逮捕後には仏像を掘るのに使ったなどと容疑を認めていたということです。
それは手掘りしようよ。
ああ、そうね。いくら大変だろうが仏様の姿を表すのに盗んだものを使っちゃいけないですよね。
あれは手彫りの中で精神を統一していくところがも、うん、ね、ポイントなのであってですよ。
ああ、それも修行の一環ですよと。
形作りゃいいんだ、じゃないでしょう、と。うまいかどうかじゃないんですよ、と。
ああ。そうね。いかにと、効率とかそういう問題じゃないしね。心のこもり方ですよね。
うん、まあ、完全な偶像崇拝ですからね、これはね。
これはね、その、掘った仏像をどうするつもりだって話ですよ。
いやー、これどちらかというとお土産品としての大量生産じゃないかって気がしてならない、
ね。疑わしいですよね。うん。住職の手作りって形で売り出す可能性が高いなっていうふうに見られても仕方がないです。
どうもこのインバウンド需要と影響があるんじゃないかなって気がしてならない、
ね。ああ、そうね。沖縄に来た観光客目当てでっていう。うん。うん、なんてエキゾチックなんだっていうことでね。
うん、これは仏像のオリジナル解釈だなっていう、ね。
随分まっすぐ切れてますねっていうね。
そうそう。これはロボですかっていう。
ああ。ねえ。だからよく家宅捜索をした方がいいよ。多分電動ロクロとかも出てくる可能性があるよっていう。うん、
そうだね。なんか売れるお土産品を作れる機材がたくさん出てくるでしょ。
ああ、そうだよね、
うん
うん。コピー用した裁断機とかも出てくるんじゃないかなっていう。うん、取り込みいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月28日、テレビ朝日。セクハラ認定、町長辞職。
うん、
岐阜県岐南町の小島秀夫町長74歳について27日、第三者委員会は多数の女性職員に対して背後から抱きつくなど少なくとも99のセクハラ行為などが認められたとする調査報告書を提出。即時の辞職以外の選択肢はないと結論付けました。28日の朝、小島町長は今年11月の任期満了より前に辞職する意向を明らかにしたということです。
どうせなら108つまで行ってほしかったな。
ああ、煩悩の数まで。そうです。残念ながら今は99なので、まあセクハラ弁慶ですよね。
なあ。
あと1本で100本だったみたいな感じで。
いやー、何を狙ってたんですか、うん、あんたはと。
ああ、世界記録ですかっていう。これね、この報告書は素晴らしいんですよ。なんと92ページあるんですよね。うん、ものすごい力作なんですよ。まあそれはね、ぜひとも関心がある人は見ていただきたい。全文読むのはちょっと難しいぐらいお腹いっぱいになるセクハラの嵐なんで。うん。 ちょっとでもまあ、流し読みしてほしいんですけど。
すごいですね。そこまでやり続けたというのはね。う
ん、まあ、とにかく必要に体を触ってくるんですよね。とりあえず女子の頭はポンポン叩くのがデフォルトです。
デフォルト。
はい。もう手を触る、背後から抱きつく、後ろから囁く、などなど、枚挙にいとまがないんですけど。
いやー。
うん。でもね、ちょっと特筆すべきことがいくつかあって、
はい。
一つはですね、この第三者委員会ができると、調査が始まりますよって時になってですね、自作の怪文書をばらまいて、協力しないように圧力をかけているっていうのが分かったんですよね。うん。この怪文書を調べたところ、特徴的なフレーズが、町長が普段から発言するものと類似している。フォントの選び方、文字のサイズ、時間や行間といった外観が、町長が議員時代に使用していた文書の外観と全く同一である。ということで、町長自身が作成ないし配布に関与している可能性が高いという話が複数から寄せられていると。これひどいですよね。
特徴的なフレーズってはいいよね。
いいですよね。決まり文句みたいなものがあるんだと思うんですよ。
なんか、ダメ、絶対、みたいな、そういうの。
ああ、そうね。なんかそういう、なんか断言口調とかそういうのが多分共通してたんだと思うんですよね。
絶対、ダメ、なり、みたいなね。
ああ。
この人使ってたわ、なりって。
なりってこの人漢字にするよね、みたいなね。
ああ、そうだね。
うん。
いやー、なんかあれでね、ちょっと、さすがにそこはもうちょっとさ、凝ってほしかったよね、怪文書はね。
そうだね、ちゃんと新聞切り抜くなりなんなりね。
ああ、そうそうそうそ そう、う
ん。昔のパワポ使い回してんじゃねえよって話ですよ。う
ん、ちょっと、とね、その辺もまた浅はかですね。
そういう意味でもあんまりちょっとね、ふさわしくはなかっただろうしね。
ちょっとこの人はね、なんで選ばれたのかと。
で、まあ、もっとひどいのがですね、被害者の一人が、警察しか知らないはずのストーカー被害届の内容を町長が知っていたと。
おお。
なんか圧力をかけてくるような素振りがあったと。
警察にまで手を回している。
手を回している。ってことは、警察とズブズブだから、あんまり頼りにならないかもしれないという恐怖感があるわけですよね。
なるほどね。
これはひどい。
そりゃ、こんな町の警察ではダメだと。
あ、
うん。駐在さんとかダメなの全部。
ああ、そうだね。
全部、まあもう、ね、息がかかってるから。
ああ。
なんか、あれだね、アメリカの B 級映画の保安官みたいな感じでね。
そうですよね。握ってるやつですよね。うん。長所をやるやつは全部見逃されるっていう。
これはすごいね。
すごいよね。まあ、この人、辞めるとは言うものの、文句たらたらなんですよ。
まだ。
うん。後ろから刺されたとか、弁明する機会がないとか、フェアじゃないみたいな話をずっとしてるんですけど、この調査報告書を読むと、いや、フェアだな、すごくっていう、うん。極めてフェアだぞっていう気がするっていうね。
いや
だから、このニュース知ってたとしても、まあ、町長がなんか言ってるなぐらいの意識だった人は、ぜひこの報告書をちょっと見ていただきたい。
ああ。
うん。グーのでも出ないから。
ぜひチャット GPT で要約してもらいたいね。
そうだね。うん、多分ね、チャット GPT もセクハラ野郎ですの一言で済ませると思うね。
一言で言うとって言えば、
ね。とんでもないパワハラセクハラ野郎です。
そうだろうね。
まあ一行で言えばそうですよね。2月29日、STB ニュース札幌テレビ放送。ベッドの下に侵入、男を逮捕。
うん。
北海道帯広警察署は29日、住居侵入の疑いで男24歳を逮捕しました。男は28日の午後7時頃に共同住宅の女性の部屋に侵入した疑いが持たれています。警察によると当時玄関ドアは施錠されておらず、帰宅した女性がベッドの下にいる男を見つけて警察に通報しました。男は犯行当時カツラをつけていて、通報直前に逃走しましたが、通報を受けて周辺を捜索していた警察官がカツラをつけたままの男を見つけ逮捕したということです。男は女性と顔見知りで、調べに対し一緒にいると落ち着くと容疑を認めているということです。そうじゃないなっていうね。
いやー、これは、
それは一緒にいるとは言わないな。
一緒の部屋にいるとですね。それは
そうですね。まあある種規制ですよね。
これ、カツラに意味はあるのかね？
あ、そうね。誰だかわからなく使用作戦かな？
ああ、そういうこと。
いい、そうかわからない。
まあ、まあ、女性同士だけ、女性同士だからいっかってなると思ったから。
そう。
仮に見つかっても。
知らない人でも、女性なら OK なんじゃないかと思ったっていう。
罪明るくなるんじゃないかと思った。
ああ、ごまかせるはずだと。それはあり得ないですよね。
いや
ベッドの下にいるのがまずいじゃないですか。よくある階段ですよね、これ。ベッドの下に斧を持った男がいるっていうやつですよ。
こ それはちょっとね。
ねえ。まあ、鍵かけてなかったのもちょっとうっかりではあるけども、ちょっとこれはひどすぎますね。
入ってくると思わないもんね。
思わないよね。ゴキブリじゃないんだしっていう。いくらこいつが寄生虫みたいな男だとは言えっていう。うん。アニサキスじゃないんだから自分で食ったわけじゃないしね。
まあじゃあゴキブリと同じ対応しかないよね。あのもう、あの、バルサンでイブスっていう、
ね。あ、そうです。女中ですね。
いるかもしれないってことで。
ああ。テレコミいただきました。ゴンサクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月29日、石川テレビ放送、ランドセル背負った男逮捕。ランドセルを背負って自転車に乗っていた59歳の男がカッターナイフを持って歩いていたとして銃刀法違反の疑いで逮捕されました。警察によると男は2月29日の午後4時15分頃に交番の前で子供用のランドセルを背負って自転車で走っていたということです、
うん、
不審に思った警察官が男に職務質問し所持品検査を行ったところ刃の長さ約6センチのカッターナイフが出てきたということです、
うん、
男は護身用として持っていたと容疑を認めているということです。
いやそれはダメでしょ。
あ、何が
図工用って言わないと。
ああそうですよね、授業で使うのでっていうことで
それは理由があるねってなるからね。
そうです。正当な理由だよね。
正当だよなって。
よく護身用とか言ってもみんな逮捕されてますけど、
ね、
図工で使うならしょうがないですよね。
しょうがないよ。
しょうがないですよ。うん、今日模造紙を切って切り紙をする予定だったんだと。
そう。
うん。
いや、だってこの格好見てくれよっての
は話だ、ね、どう見ても小学生だろうと。
確かに、と。そこは、ね、一致してるんだよね、と。
しましまのポロシャツに短パンだとぞ。おまけにスニーカーに靴下を履いてないとなるともう小学生しかありえないですよね、おまわりさんっていう。うん、まあ、ドラえもんから来た感じですよね。
そうだね。
藤子不二雄っていう感じのメンズだった。
しっかりあれだね。
はい。
お手製の時間割に沿って入れておいてほしいよね。
ああ、教科書をね。中がちゃんと学校で使う道具で埋め尽くされていてほしい。
そう。うん、ああ、と、今日は図工なんだ、確かにっていう、ね。
ああ。しかも巾着袋が下げてあるってことは体育もあるねっていう感じの。
そう。
うん。
そこまでやっぱやっておいてもらえると、
はい、
問題はカッターじゃないなってことになる。
ああ、そうだね。イマジナリー小学生おじさんだなっていう。
そう。
うん。まあ、別の意味で保護される可能性はあるけどね。
まあね。
うん。
カッターうんぬんじゃないなって気がするよね。
そうそうそうそう。焦点がそこじゃないっていう。もっと大きい視点で見ないといけないっていうこともある。
そうだね。
わ、うん、かんないけどね。59歳の男。だから、50何老化してればまだ小学生って話ですから。
確かに。
それはちゃんと卒業してないかもしれないってことで。
まあ、もしくはね、卒業が叶わなかった自爆霊みたいなこともあり得るからね。
ああ、おまわりさんには見えたけども
って。そうそうそう。ああ、おまわりさん見えましたかみたいな。
ああ、おまわりさんボーロと見えるんですかっていうね。うん、自爆で年取るんだってことですけど、うん、珍しいですよね。だいたい成長止まるもんですけども、まあ、そういう場合はね、ちゃんと卒業式をやってあげて成仏してもらおうっていう。
そうなんだよ、
うん、この3月の卒業式に混ぜてあげるってことで、
校長の粋な計らいでね空のパイプ椅子が1個あるっていう。あ
もしくは、なんであのおまわりさん来てるの？実は背中にねっていうことで。
そうそう。疲れちゃってんじゃんって。
タレコミいただきました。羊さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月1日、共同通信。医療ミス認める。病院側に賠償を求める。
うん、
2022年に千葉県の成田赤十字病院で受けた手術で、誤って人工肛門ストーマを大腸ではなく胃に増設されて精神的苦痛を受けたとして患者だった女性の家族が病院を運営する日本赤十字社に計600万円の被害賠償を求めて東京地裁に提訴したことが1日関係者への取材で分かりました。病院は取材に対し医療ミスを認めていて、執刀医の他にも医師2人が立ち会っていたのに大腸の横行結腸か胃かを十分に確認することなく漫然と手術をして医療ミスを起こし女性や家族が精神的損害を受けたとしているということです。
漫然とやれるもんなんだね。
逆に漫然と手術を雑にやらないでほしいですよね。誰も気づかなかったんですね。
そうだろうね。
ねえ、お腹開いて臓物に穴開けてパイプを通すわけですよね。
うん。
パイプを通すところが腸なのか胃なのか分かんなかったってこと？
いや、そうだろうね。いや、なんか思い込んでいたってすごいよね。
勘違いですよね。
どっちもあり得るわけだからね。
そうなの？素人が見たらそうだけどさ、お医者さんが執刀医の他にも2人いた、計3人いて、胃なのかどうか分かんないってあるの？
うん、いや、
みんな寝ぼけてんのかって話ですよ。
まあ、ちょっとおしゃべりに夢中になっちゃってね。
ああ、チャットしないでくださいよっていうね。うん、余計な話をするのはダメですよね。
あと、なんか手術の時に、クラシック音楽とかかける人いるじゃないですか。
うん、ああ、よく聞きますよね。
多いによっては。あれをなんかデスメタルとかにしちゃったんで、ちょっとこう。ちょっとノリが。
あ、みんな頭を振っていてよく見てませんでしたっていう。そう、
ちょっとよくわかんない感じで終わっちゃったんです。
ちょ、うっかりね。
うっかり、ね。選曲ミスでしたっていう結論かもしれない。
そう、私がギターを吹く真似をしたばっかりにっていう。
うん。二人は楽器を持っていたって。ああ。どうやらベースとギターがいたらしいと。
そうね。うね、ツインギターですよね。まあね、まあ、たまに医療ミス、例えばガーゼを置き忘れてお腹閉じちゃうとかいう話はなくはないですけど、これはちょっと前代未聞ですよね。
つなぐとこ間違っちゃったと。
間違えちゃった。だから、この人食べたものが直に出ちゃうってことですよね。
まあ、ショートカットっていうかね。
だって、ほぼほぼ胃でしか消化されないで出てきちゃう。何も吸収しないわけですよ。
なんかあれかな、だからダイエット治療と勘違いしちゃいました。最近流行ってるからね、みたいな。
なあ、素通りってことでね。
そうそう。それは確実に痩せるよね、っていう。
そうやそうだ。痩せ細っていくよね、ってことですよね。だこれはね、少なくともタダで直してあげなきゃいけないだろうとは思うけど、70代なんで、ちょっと体力的にも厳しいですよね。
じゃあ、ねえ、どうすんですかね、これ。
どうすんのかね。まあ、内視鏡手術で、さっき例えに出したパイプの部分を閉じる。
一旦閉じるけど。
でも人工肛門つけなきゃいけない状況だったってことは、大腸。
そっちはそっちで直さなきゃいけないしね。
ね
え。まあねえ、ちょっとそれは場合によっちゃ、そのトンネルが2本になっちゃうと大変なことになっちゃうね。
ああ、そうですよ。もちろん。
うん。閉じるの忘れましたみたいなね、また一応。
ああ、そう。そうね、お尻開きっぱなしですってことになりかねない。
美女儀ジャンクションみたいになって。
タレコミいただきました。月亭天使さん、ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月2日、神戸新聞。女性客を脅した男、逮捕。
うん、
飲食店で女性客にハサミを突きつけて脅したとして、兵庫県警吹合署は1日、暴力行為法違反の疑いで男52歳を現行犯逮捕しました。1日午後11時頃、客として訪れた居酒屋で、カウンターで食事をしていた女性客に対し、店の洗い場にあったキッチンバサミを突きつけて、殺したろうか、などと脅した疑いです。男は、ありえません、していませんし、覚えてもいません、と容疑を否認しているということです。署によると、二人に面識はなく、男が店内でこけるほど酔っ払っていたのを心配した女性客が、帰ったらどないですか、と声をかけると、激高したということです。女性客は、柔道の有段者で男に関節技をかけて取り押さえた、ということです。ああ、よかったね、たまたまね。
いやー、ちょっと、これはねえ、
ねえ、
まあヨロヨロとはいえ危ないよね。
危ないですよ、刃物持ってますからね。
まあちょっとだから、まあもう帰っそうか、そんなことを言われて腹が立ったと。
ああ、そうですね。もうここにいるなっていう風に言われたと思ったんでしょうね。
もうでもあれでしょ、その、
はい、
判断能力がかなり低下した状態ですよね。
もちろん。
だからあの酔ったらこういうことする人ってことだね、基本的には、ね。
ああ、そうですね。
わざわざキッチンにまで行って取りに行ってるわけだからね。
うん、そうですね。目についたキッチンを手に取り、即落とすっていう行動に出るのがこいつの性根ですよね。
いやー、有段者でよかったね、本当に、ね。
よかったね。うん、多分この人警察にスカウトされてると思うね。
ねえ、そうだよね、うん。まあ、逆に言うとちょっとそういう自信があったからこそ声をかけれたのかもしれないけどね。
ああ、まあ腕に覚えがあったからこそね、
うん。うん。なんかあれだね。剣道有段者だったらそこの場にあった割り箸でみたいな、ね。
ああ、ピシッっていう。
とか。
そうね。剣道で割り箸はなかなか使いがたいけども。うん、だいぶ細いけどもね。
一緒なのであると。
そう、
ね。太さ、長さは関係ないのだと。
そうだ。手の延長だと。うん。あと、通りすがりのジャッキー・チェンね。椅子で殴るみたいな。
いいね。
ね。
うん。
もしかしたら男も水拳の使い手っていう可能性が。
あー、可能性あるね、これね。この後。すごいバトルが。
バトルが。ね。
あれだよね、店長が、店を壊さんでくれみたいな。
カウンターの後ろでね、
うんうん、
頭抱えて。
あー、見たことあるやつだ。
あー、天井に貼ってある幕とか全部取られるやつだっていうやつだね。
そうそう。不自然にここに垂れ下がっているこの幕を使ってね。
そうそうそう。たまたま壁にかかっていた清流塔とかでね。
そうそう。
3月3日、 STB ニュース札幌テレビ放送。女性宅に侵入した男、現行犯逮捕。北海道浦河警察署は3月3日、住所不定、自称 YouTuber の男60歳を住居侵入の疑いで現行犯逮捕しました。男は3月3日の午前0時半頃に正当な理由がないにもかかわらず、北海道の女性78歳の自宅に侵入した疑いが持たれています。女性の家族が家の中に知らない人が居座っていると警察に通報し、事件が発覚しました。警察によると、男と女性家族の間に面識はなく、調べに対して男は自分の家に帰っただけと容疑を否認しているということです。一方、自宅についての聞き取りに対しては、実在しない住所を答えているということです。警察は男の足取りや侵入方法などについて捜査をしているということです。
あれだ、稲織系 YouTuber ね。
ああ、知らない人に入って稲織系 YouTuber。かっこ60歳ってことでね。自宅は秘密なんですよと。
すごいね、この番組ね。
何ですかね。知られてないだけでなかなか強者かもしれないよね。
まあ、この後、はい、あれじゃないの。持ってきた魚とか捌くんじゃないの。
ああ、ご馳走する突撃隣で晩ご飯を作ろうと思ってことで。
そうそうそう。
うん。あ、それは新しいかもしれないね。
うん。あまりの美味しさに許しちゃう系ね。
ああ、そうね。振る舞われた料理があまりにも出来が良かったってことであれば、万が一ね、許してくれる可能性はゼロではない。
そうか。まあ、そんな、それ系があったとは知りませんでしたが、YouTuber と名乗っているぞ。
まあね、ここで動画を撮影したかどうかはちょっとわかんないんですけどね。全く関係ない別のチャンネルかもしれないからね。
そうか。
自宅に入るとか全く関係なくね。日々、般若心経を映してますみたいな人かもしれないからね。
そっち YouTuber か。
それもいるかもしれない。
いやー、ちょっとこれは、
謎ですね。
あ、そうだよね。
自分の家に帰っただけだっていうふうに言ってる。しかも、聞き取りに対し、自宅の住所が架空のものである。
ああ、わかった、はい。異世界転生もの YouTube。転生しちゃったんですけどっていうから始まるんじゃないか、この YouTube。
ここどこですかってことですよね。
そうそうそう。ああ、それかな。
おかしいですね。僕はサマルカンドの王子なんですけどっていう。でもなくはないわけですよね。
なくはないよ。
うん、そうですよね、うん。ムンブルグの方に行きたいんですけどもっていう。うん、ロンダルキアの洞窟の方はどうかなみたいな。うん、お前ドラクエから来たなっていうね、うん。お前本当は分かってるだろうってやつかもしんないもんね。
うん、そう。いやー、これちょっと、もうちょっと動機とかを探ってもらいたいな。
そうだね。動機と、あとスキルね。
スキル。うん、そうだね、うん。
ちゃんとステータスが見えるかどうかね。3月4日、千葉日報オンライン。58件自動車窃盗。市原市など千葉県内8市2つの町で自動車窃盗などを繰り返したとして、県警は4日、逮捕時高校生などで千葉市と市原市に住んでいた15歳から18歳の男5人による58件の窃盗事件の被害を裏付けて捜査を終結したと発表しました。
うん、
被害総額は約1178万円に上るということです。県警捜査参加によると、5人は昨年4月から8月頃に自動車窃盗や車上荒らし、部品狙いなどの事件に関与したとして県警に逮捕されていました。5人は逮捕時容疑を認めていたということです。アルファードやベルファイアなどの自動車15台が盗まれていて、15台すべてが無施錠で鍵が車内にあったということです。5人は主に車中泊をするために車を盗んだとみられ、使わなくなった車は草むらや山林、海などに投棄していたということです。
おー、売ったりしてないんだ。
おー、寝てたんだっていう。
ヤドカリみたいなやつだな。
ああ、ちょっと狭くなったのでってことでね。僕らも成長してますってことで。
そうだね。
うん。さすが高校生、毎日ぐんぐんと伸びているっていう。
まあだからなんだろうね。その、はい、そんなに本気の犯罪ではないってことだね。
ああ、まあお手軽にね、鍵があることだし。
盗んだバイクでと一緒だね。
ああ、盗んだ車で車中泊ですが。
そうそうそう。
行くあてはないなって気はするけどもね。
うん、そうなん
だ、ね。うん、帰りたくないだけじゃないのかっていう。
そう、
ね。うん。
まあでも結構な数ですね。
ねえ、すごい。まあ、寝てただけじゃないんでしょうね、多分。その窃盗、うんうん、その部品狙いなんかっていうのが書いてあるんで、小遣い稼ぎも同時にしていた可能性はあるんでしょうね。
なるほど。うん、でも結構何車の鍵が中にあった状態でいなくなっちゃってる人がいるってすごいよね。
ねえ。まあだから一時駐車とかで鍵つけたまんまとかそういうことですかね。
でも、そんなに安全じゃないよ、日本はっていう。もはや。
さすがに、もはやね。
もはや。まあ、昔はそんなね、国だったのかもしれませんけどと。
そうですね。まあ、それはね、少子化のせいですから。攻めるんだったら政治家なり何なりを攻めなきゃいけないわけですよね。働き手がいないわけです。こうやって寝てるだけのやつが働いてないっていう。
そう、お前ら働け。いや
ちょうどね、自動車整備工が足りてないみたいなんで。
強制労働の刑だね。
ああ、そう、ボランティアってことでね。
社会貢献活動。
まあ、職業訓練ってことでやってもいいとは思うけどね。
もういいじゃん、うん、国のためになれば。
あ。
みんなのためになれば。
働きたいのに働けてないんだったら、ちょっとそれは世話してあげてもいいですよね。
ねえ、だから、うん、トヨタ、アルファードだったら、ほら、トヨタのなんとか工場とかでね、まずは、ね。アルファードの部品を組み付けるとかいいじゃないか、ね。
そこで培った技術でまた盗むんだろうね。
ここをやれば外れるんだよね。
ああ、警報が鳴らないんだよね、っていう。やり込みいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月4日、神戸新聞。喫茶店で公然わいせつ、男を逮捕。喫茶店で下半身を露出した後して、兵庫県警吹合署は4日、公然わいせつの疑いで男72歳を逮捕しました。署、
うん、
によると、男は一人で来店し、二人掛けのテーブル席で飲み物を飲みながら、ズボンのチャックを下ろして陰部を露出させたということです。居合わせた客が店員に相談し発覚しました。店の防犯カメラには男の様子が映っていたということです、
うん。
男は調べに対し、ズボンのチャックを開けて陰部を取り出したことに間違いありません。ただ、自分では悪いことをしたとは全く思っていません。と容疑を認めているということです。
なるほど。そうね。
通常営業だと。これが私の毎日の生活ですよって形で出していた。何ら恥じることはない。
まあ、それが OK な文化もあるのかもしれないけどね。
ああ、まあ、離島とかならね。
そう。
うん、
ちょっとだから、まあ、ヌーディストビーチの隣のカフェとかだったらよかったんでしょう
ね。ああ、そうね。日本にはないってことですね、つまりね。
ちょっとこれはヨーロッパのカフェのがいいんじゃないですかね。
そうですね。地中海にある個人経営のカフェですよね。そう、少なくとも日本の純喫茶ではないですよね。
ないよね、うん。
この人も気づいたら異世界転生って可能性があるね。うん、裸で生活が当たり前の世界から来たかもしれない。
来ちゃったのかな。
だから悪いことした覚えはない。
全く悪いことしてない。
してない。ある世界線の国では、陰部を出して露出することが適宜がないことを示す挨拶であるみたいな。
ああ。
うん。
あり得るね。
そういうことですよね。この間のジェスチャーの話じゃないけども。
あり得るよ、これは。うん、ああ、ちょっとこれも、よく話を聞いてみてね。
はい。
今までどうやってきたのっていうところを聞きたいね。
続いて、不審者の方行きましょうか。
はい。
まとめていきます。2月28日、茨城県、午後4時頃。男性が児童に、これからピザを届けようか、さばいた魚を届けようか、などと声をかけた、ということです。どっちっていう。
その選択肢ちょっと違う気がするなーって二つだよね。
そうね。まあ、アジのピザみたいな。あんま聞かないけどね。うん。
ちょ、普通は魚か肉だと思うんだけど、
っていう。ねえ、どっちなんでしょうか。まあ、ピザはお届けするけども、私は漁師っていう可能性はあるよね。
ああ。うんあ、うん、漁師なんだけど、ちょっとバイトでウーバーもやってます。
やってます。まあ、あと魚屋さんっていう可能性もあるしね。
なるほど。
うん。あとは趣味で釜を持っている魚屋さんっていう可能性もある。うん。
どっちかは趣味っぽいな、確かに、
ね。どっちかだね。うん。ありがとうございました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月29日、大阪、午後4時頃。路上で中年男性が帰宅途中の児童に対し、うんこいるかと声をかけたということです。いらないね。
これはすごい問いかけだね。
そうですね。
うん、うん、いるいるっていう反応を期待。小学生はみんなうんこ好きだろう。
ああ。
確かにね、言ってるけど。
あられちゃんの世界線だったらね。うん。口に刺して大はしゃぎっていう可能性はなんかないんですけど、昨今の日本の衛生状況でうんこいるって答える小学生はなかなかいないと思うんですよね。
いやー、これはすごい。まあ、このおじさんとしても一発ネタだったのかもしれないけどね。
ああ、そうね。
大爆笑来ると思ったんじゃない
うんこ流行ってるらしいしっていう。うん。 お前らこれをドリルにつけるんだろってことでね。いや、そういう意味じゃないよ、うんこドリルっていう。3月3日、大阪、午後10時40分頃、女性が歩いてたところ、近づいてきた男に、良ければ、ビンタしてくれませんかなどと声をかけられる事案があった、ということです。こんな時、猪木が生きていればね。
たまたま猪木イズムの伝承者の女性だったらいいんだけど、ね。乗り移るっていう。
そうね。
いいんだな、この野郎って言って。突然
あ、
乗り移ってくる。
どんどん顎が出てくるっていうね。
いやー、これはちょっとねー。
ハグ縛れっていう感じで。
そうそう。
ダーってやってほしかったですね。
本気で言ってほしかったな。
本気の想定で。3月4日、山形県、午後2時頃、路上で下校途中の児童らが、見知らぬ男から、俺が班長だぞついてこいと声をかけられた、ということです。
ああ。
男は10代ぐらいだったってことですね。
まあ、班長はいますよね。
班長ね。グループリーダー。まあ、ジャイアン的なことかな。
そうね。うん、遠足とかだと大体班に分かれますからね。
ああ、なるほどね。
うん、
そういうのもあるし、まあ、近所のガキ大将っていう可能性もあるよね。
ああ、俺を班長と呼べ。
はい。
ああ、10代ってことはね、まだ、ちょっと中学校で班長ってあんまないか。
あ、
ね、
なるほど。
中高では。
でも175センチぐらいって書いてありますよ。
お、高校生。
お、
どうしても俺は小学校の頃班長をやりたかったんだと。
ああ、そう、ね、副班長止まりだったと。
もうやるしかないと。
ああ、そうね。自称班長になるしかないって思う。
小学生を束ね、束ね。
みんなをまとめ上げてあげたいっていう。俺と一緒ならどこまででもいけるっていうね。
そう。スタンドバイミー感があるな、ね。まずは線路を歩こうか。
ああ。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月5日、岡山県、午前7時10分頃。路上で年配男性が自転車に乗ってランニング中の女性に最近経済ニュースが多いと思いませんかなどと声をかけて付きまとったということです。まあそりゃね、バブル以来の高値をつけたりしてますんで、経済のニュースは多くなりますよね。
インテリヤクザってのはいるけど、このインテリ変態ってのはちょっと、
ね。ああ、そう、新聞読んでるなっていう。
うん、困るんだよね。
そうね。まあ、半端に流行に手を出すっていうところでは、まあ、不審者ありがちですけどね。
ああ、そうかそうか。なんか、こういうの流行ってんだよねって言って。
そうそうそう、そう。話題にしてくるっていうのはあるよね。それは経済って切り口はあんまないよね。日経読んでる編集者っていう感じの。
そうだね。なんか、ものすごく読み込んでるけど、下は露出してる感じがするよね。
ああ。そうね。最近の攻撃って言っても、これは半導体景気だよねみたいなこと言いながらポロンっていう。
そうそう。
うん、日本エレクトロンがうんぬんかんぬん言いながら下半身は出ているっていう感じの。うん、
そういう感じなのかな。
ね。まあ。場所が熊本の工場の前とかではないっていうね。
そうだね。
あんまりそういう関係はないんですけど。だから多分、その自分の特性を生かした変態ってのはまだまだいるはずですよね。
ああ。
株式投資をする変態もいればっていうことです。
まあ、そりゃそうだろうね、うん。変態受けする株主優待とかないのかな何全身タイツがもらえるみたいな。
ああ。どこのメーカーだっていう。なんとか織物だなっていうね。
ねえ。でもまあ、相模ゴムとかだったら、ね、あり得るよね。
そうね。上場してるかどうか知らないけどもね。うん。株主総会でお土産にくれるのかなっていう。
一般に売られてるやつよりも薄いみたいな。
ああ、すごいやつだ。確かにこれは期待を煽られるから株価も上がるなって感じのやつをね。
そうそうそうそう。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
いや、60歳の自称 YouTuber みたいな人が捕まってましたけどね。
ああ、他人の家に居座っていた男。
うん、まあ、なんか例えば Facebook とかも、はい、最初は若者がやってたけど、今結構年齢層高くなっちゃってるじゃないですか。
まあ Facebook 本体はね、インスタは別として。
だから逆に言うと、YouTube だって飽きてくる若者もいっぱいね、いると思うんですよ、今後ね。
あ、なるほど。
そうすると結構シフトしちゃって、
はいはいはい、
案外高齢者 YouTuber たちになるかもしれないじゃないですか。
ああ、そうだね。高齢者の YouTuber で有名な人ももうすでにいなくもないしね。
うん。だから、そうなるとその、迷惑系プラス、老害っていう、すごいことですもはや手がつけられない感じになるんじゃないの
無敵のおじいちゃん YouTuber が現れるっていう。もうね、蛇行運転しまくりみたいなおじいさんが出てくるかもしれないもんね。免許絶対に返納しないっていう。うん。
とかさ、
ねえ。
なんですか、老人ホームに突撃して勝手に食べるとかね。
味が薄いって文句言って帰るみたいなね。うん、ふにゃふにゃじゃねえか、この野郎、みたいな。
そう。
もっと噛み応えのあるものをよこせっていう。
言いに行くとかさ。
ね、
迷惑だよ。
迷惑系がね、一定数いることから考えると、まあ、高齢者に現れてもおかしくないですもんね。
そうだったね。
ね、早期退職してファイヤーした YouTuber60 歳みたいな。あんまり早期退職してないなって気がするけどね。うん、
なんか、動画が嫌にみんな朝早いんだよな。
ああ、早朝に撮ってるなっていうね。どの動画見てもチュンチュン言ってるなっていう感じの。
そうそう。
そう、ね。
いや、ちょっとね。
コメント返してくるのが絶対9時より前だなって感じのね。うん、
健康的なチャンネルだなっていう、
ね。ああ、やってることは老害系なんだけどっていう。
あ、そうそうそ
う。うん。朝一で落書きして回ってますみたいな。
うん、自分が育てた盆栽をいろんなところに置いていくとかね。
ああ、そうね。フラワーテロ系のやつ。
あり得るよね。
あり得るよね。ただそれはね、勝手にバナナ植えちゃうおじさんとあんま変わんないっていう気がするけど。うん。
いや、だから、なんていうんですかね。
はい。
ただでさえそういう人は今、老害として多いのに、
はい、
そういうものが動画とかで上がっちゃうと、なんか、やってみよう系の人がまた出てきちゃうから。
うん、ああ、そう、フォロワーがね。
触発される、また、老害っていう、大変なことになっちゃうから、
ね。そうですよね。まあ、大体ね、乱暴な迷惑系の人たちっていうのは、大体フォロワーが現れては消え、現れては消えしてるわけで。
そう。
うん、まあでもね、老人が YouTube 出すのはもう当然の世界になるでしょうね。
まあ、なるんだろうね。
うん。良くない傾向もあるけどね。なんか、実家帰ったら、おじいちゃんが寝とうようになっていたみたいな話も聞かなくないじゃないですか。うん。なんとか党に投票してますみたいな。いう話も聞かなくないんでね。よし悪しですよね。
まあまあまあね。
趣味の世界を広げるとかは全然ありですけどね。
時間があるがゆえにそうなる可能性もあるよね。
そうだね。だから、趣味に没頭してものすごいテクニックを身につけるっていう人もいれば、ワクチンは絶対打ってはいけませんみたいな人になる可能性もあるってことですよね。
そうなんですよ、ちょっとね。うん、まあだからなんか、せっかくなので、何かをね、極めて、発表する系 YouTuber になってもらわないんだけどね。
ああ、そうだよね。だから、この、捕まった男も、まだその直前だったかもしれないもんね。
こっから何かする予定だったのか。
そうそうそうそう。
何ですかね。そう、なんか自分が培ったもの、で、そうだね。なんかいきなり何でしょう。水道設備を直すとか、そういう系 YouTuber。
そうね。この道で50年です、みたいな。
どうやらこの家は、流れが悪い気がすると。うん、音を聞いてると。
なるほど。
水圧が弱いんじゃないかと。
ああ。
勝手に上がり込んで直してみたっていう。
ああ、そうね。いいことしてんだか悪いんだかっていう。最近の YouTuber はね、礼儀正しい人多いからちゃんと許可取るもんですけど、有無を言わさずっていうことですよね。
うん、まあ、それはね、やっぱり年齢ゆえにそういう感じかもしれない。
ああ、傲慢な感じが。
そうそうそうそう。
うん、そうですね。だから、この男が帰った後、なんかシャワーの出がいいのよね、と。いうことになってるかもしれないってことだ。
なってるかもしれない。気づかないけど。
はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト、
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。